希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の富田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私の通っている教会には大きなパイプオルガンがあって、毎年12月23日の夜にパイプオルガンのコンサートをやるんですね。近所の方たちがたくさん来てくださって、クリスマスにちなんだ賛美歌や演奏を聞くという会なんです。
いいですね、はい、パイプオルガン私も大好きですね、
はい、
でもそういうパイプオルガンがある教会って少ないんじゃないですか。日本では
そうですね、コンサートホールとかミッションスクールとかですよね、なので一度見てみたいとか一度聞いてみたいという方がたくさん来られるんですね。
そうでしょうね。
ちなみに日本で最初に行われたパイプオルガンのコンサートというのは明治24年東京の本郷中央街道という教会で行われた演奏会だったそうです。まだ東京音楽学校、今の芸大ですけれども、ここにもパイプオルガンがなかった時代で、当時の一流演奏家だった滝廉太郎もよくこのオルガンを弾いたんだそうですね。ところがこの当時のオルガンって不意語式って呼ばれる構造になっていて、演奏者以外に不意語に風を送り込む職人さんが必要だったんですね。すごい重労働なんですけど、この人が不意語に風を入れるのをやめてしまうと音が出なくなっちゃうんですね。それでコンサートが中断しないように1曲につき15銭手間賃を払ったという記録が残ってるそうです。
なるほどね、一人では演奏できなかったわけですね。
そうですね。
二人が息を合わせないとできなかったんでしょうね、
はい、そういうことですね。今のオルガンは不意語職人はいらないような構造になってるんですけれども、ね、ただ途中で音質を変えるのに鍵盤以外にストップっていう呼ばれてるレバーがたくさんあるんですね。だから大きい曲になるとこのストップを変えてくれるアシスタントと楽譜をめくってくれる人がやっぱり演奏者以外に2人必要なんです、
うん、そうですか。3人の息がぴったり合わなきゃならないということ、やっぱり大掛かりな装置ですね。
そうですね。でも教会の街道の中にこうものすごい音がわーっと響いて、
あ、いいですよ、
すごくこう気持ちがいいというか、いいですよね。何かお近くにパイプオルガンのある教会があったら、ね、コンサートなんかあったら訪ねていただきたいですよね。それではパイプオルガンの音色をお聞きください。我らの良き偉大な神よりノエル、志村拓夫さんの演奏でどうぞ。パイプオルガンでノエルをお送りしました。それでは甘利真司牧師のクリスマスバイブルメッセージ、馬小屋に生まれたユダヤ人の王と題してお話しいただきます。よろしくお願いします。
今日はクリスマスの日ということで、全世界の教会でこの日曜日クリスマス礼拝が持たれたんじゃないでしょうかね。私たちの教会でも、素晴らしいクリスマス礼拝がありました。なんでこのイエス・キリストのご降誕は全世界の人々に祝われているんでしょうね。それはこのイエス・キリストが一国の王として、ユダヤ人の王として生まれただけではなくて、全世界の救い主としてお生まれになったからこそ、全世界の人々がイエス・キリストのご降誕をお祝いしているということだと思います。日本人はただお祭り騒ぎで、イルミネーションが綺麗だから、クリスマスケーキが食べられるからっていうんで、習慣としてやっているところが多いと思いますけど、ぜひクリスマスの本当の意味を知っていただきたいと思いますね。ところでクリスマスの ご降誕日っていうと12月25日ですよね。カレンダーにもだいたいそういうふうに書いてありますし、 しかし実際のところイエスキリストが生まれたのは定かでないことが多いんですね。ただカトリック教会がそう決めたっていうことだけですけれども、でも聖書をよく読みますとイエスキリストが大体いつ頃生まれたのかっていうことがよくわかります。聖書にこういう御言葉があります。言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。ここの言葉というのは神の言葉であるイエス・キリストを指していますが、その神の言葉であるイエス・キリストが人間の肉体を持って私たちのうちに宿ったというのであります。この宿ったという言葉はギリシャ語でエスコネーセンで幕屋を張るという意味があります。幕屋というのは仮居の、テントのことですね。仮住まいのテント、仮住まいのテントは仮居とも呼ばれますが、イスラエルではこの仮居の祭りというのが長く守られてきました。それはエジプトを出て約束の地にカナンに行く途中に彼らは仮の住まいをテントを建てて、そしてそこに住んだことを永久に記念するという目的があったわけですね。イエス様もその仮居の姿としてこの地上に宿られたというのであります。イエス様の本当の栄光のお体は復活の日がその時のイエス様の本当の姿でありました。イエス様は仮の住まいをこの地上で張られたわけであります。ですから仮居の祭りの日にイエス様の深い関係があるわけですね。イエス様はこの仮居の祭りの日にお生まれになったと理解するのは正しいことだと私は信じています。事実イエス様はこの仮居にお生まれになりました。ユダヤのベツレヘムというところでしたけれども、イエス様は王宮で生まれたのではなくて、仮住まいにイエス様は誕生いたしました。馬小屋で。ですから聖書の言っている通りにイエスは仮居の祭り、これはティッシュのヘブル暦のティッシュの、月の、この7月14日というふうになりますね。太陽暦ではだいたい9月から10月頃ということです。ですからイエス様の本当の誕生は秋口ということになりますね。でもまあ習慣上12月にやってますので、私たちもその日にイエス様を記念するわけですけれども、ところでイエス様はどうして肉体を持ってこの世に来てくださったのかということです。その理由の第一は、肉体を持ってイエス様を来らなければイエス様は十字架にかかって死ぬこともできなければ血を流すこともできませんね。私たち人間の罪が許されるためにはどうしても神の子イエス・キリストの贖いの血が必要でした。その血の贖いによって私たちの罪が贖われ許されるとしてくださったわけです。ですからイエス様は十字架で罪のないお方が苦しめられ、十字架で死んで血を流して私たちの罪を償ってくださった救い主であるということです。第2番目に、イエス様は人間の同じ姿で来てくださらなければ人間の苦しみを同情できるということが不可能ですよね。肉体があるがゆえに飢えや死や痛みや病を経験します。イエス様もそれらを全部経験されたお方です。貧しさも痛みも苦しみも飢えも、ですから人間に深く同情できることのお方です。イエス様は誘惑にも遭われました。ただイエス様と私たちの違いは、イエス様は一切罪を犯さずに、イエス父なる神様に全く従順に従われた。それゆえにイエス様は永遠の神の子として引き上げられ、そして神の子として全世界でその名が崇められ信じられているわけです。聖書はこう約束しています。このイエス・キリストを心の中に信じるだけであなたは罪を許され、永遠の命が与えられる、天国の希望が与えられると繰り返し繰り返し言っています。しかしこのイエス・キリストを拒む者には永遠の滅びと第二の死が予告されています。皆さんはどちらの道を歩みたいと思いますか？どうか皆さんがこのクリスマスの日にイエス・キリストを心の中に迎え入れてください。そして永遠の命を目指して人生を方向転換していただきたいなと思います。
お送りした曲は神の御子は今宵しも、由紀さおりさんでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は柏市にある柏第一宣教バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は柏駅から歩いて15分、柏市東3丁目柏二中の近くです。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 04-7164-9159 04-7164-9159 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は聖書の言葉の入った卓上カレンダーをご希望の方全員に差し上げます。甘利先生、これは毎年人気のカレンダーですね。
そうですね、あの机の上に置いて、はい、いつも見ることができるんですね、はい、月めくりで聖書の御言葉が、はい、そこに書いてあるんですね、はい、ぜひお申し込みください。全員の方に差し上げますよ、
はい、あなたのところお名前を明記の上どしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエストなどもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。一人ではちょっと難しいと思っている方、あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。こちらもどうぞプレゼントと合わせてお気軽にお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 アビコ郵便局支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットで聞くことができます。アビコバプテスト教会のホームページに遊びに来てください。 www.6.prara.or.jp/abicoch です。希望の灯火をクリックしてみてください。お送りしました希望の灯火、お相手は富田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで
お元気で。